この時間はクールチョイス775ガラスの地球を救え上映会の公開収録番組を放送します。 FM マイツルは地球温暖化防止を目指す国民運動クールチョイスの理解を深めるため、ガラスの地球を救えのアニメ作品地球との約束私たちの未来と2100年未来の天気予報気候危機時代を生き抜く気候変動防災戦略の4本の映画上映会を開催いたしました。クールチョイスは CO2 などの温室効果ガスの排出量削減のために脱炭素社会づくりに貢献する製品への買い替え、サービスの利用、ライフスタイルの選択など地球温暖化対策に資するあらゆる賢い選択をしていこうという環境省が提唱する国民運動です。地球温暖化対策は人類の世界的な課題としてさまざまな取り組みが行われています。この上映会とこの番組を通してここ舞鶴でも皆さんと一緒に地球温暖化の問題について考えてみたいと思います。それでは2021年11月23日に舞鶴市西市民プラザで開催されましたクールチョイス775上映会後の公開収録をお聞きください。上映した映画は2100年未来の天気予報気候危機時代を生き抜く気候変動防災戦略です。
では本日改めまして映画マイズルクールチョイス775上映会と公開収録にご協力いただきましてどうもありがとうございます。まず一つ目、こちら2100年未来の天気予報ということで、この温暖化をですね 1.5 度未満に抑えられた場合の夏冬、そして残念ながら達成できなかった場合の夏冬の未来の日本について今ね予想の、映像をご覧いただいたんですけれども、この上映の感想をまず一人ずつお伺いしても簡単にで結構です。よろしいでしょうか。
未来の天気予報ということで、特にあの最後の冬達成できなかった冬を受けて、鉄分がなくなったとかそういう日本古来の行事とかがなくなってしまうのはちょっと寂しいですね。日本は四季があるのでとても美しい国なんですけど、桜が咲かないとかそういうことになってしまうと、楽しみもなくなるし、自然がなくなるのは悲しいので、やはりあの温度が気温が上がらないように石油製品をなるべく使わないとかそういう工夫そういう生活をした方が良いと考えました。
ありがとうございます。本当そうですね。この冬の風物詩、この節分といった行事であったりですとか、この日本ではね当たり前のように今毎年咲いている桜が咲かなくなってしまう、これはとっても悲しいことだなというふうに私も感じました。お隣の方いかがでしたでしょうか。
はい、舞鶴はその、海岸近い沿岸部だということで、異常な気象ですね。その高潮だとか高波だとか台風の被害といったものを考えるとこの先どうなるのかなっていうのは不安になりますね。それに米とかその大豆とかそういったものが収穫がだんだん厳しくなってくるという状況だと一体何を食べてるんだろうなと思って心配してしまいますね。心配になりますね。
ありがとうございます。そうですね、お米も取れなくなってしまうという予想がありましたけれども、日本人の主食お米ですけれども、この先ね大豆も取れないとなると何を食べていいんだろうという不安も襲ってきますよね。映画ご覧になっていかがでしたか。
本当に恐ろしい時代が来るんだなって思いました。やっぱし今言われたようにお米とかね大豆とか、取れなくなるから本当に、どうして食べていけるのかなと痛感しました。
ありがとうございます。ではこういった、ね、映画を見てこうならないためにどんなことができるのかな、先にちょっと世間の話もしていただきましたが、どんなことができるかなという他に何か思いつくことありますか。
はい、先ほど石油製品を使わないと言いましたが、例えば、 太陽光パネルとかそういう環境に良いようなそういうエネルギーを使うように、今からそういうのを作って使っていけばいいと考えます。
はい、ありがとうございます。何の方がいかがでしょうか。
そうですね、自分たちでできることって何があるんだろうと考えちゃうんですけど、まあ、例えばその車ですね、うん、今ガソリンの車に乗ってますけど、それを電気自動車にするとか、あと、家の暖房ですね、それもちょっと今は石油を買ってそれを使ってるんですけど、それも考え直さないといけないのかなとは思います。
そうですね、はい、ありがとうございます。どんなことができそうか思いつくことありますか。
もう昔のことはよくわからないんだけど、私燃料でも炭を使ったり、竹を利用したり、そんな時代が来るかなと思ったりしました。
そうですね、なんか昔の生活にもヒントがありそうですよね。さあ、こういった、ね、映画をご覧いただきました皆様から、まだ、ね、見ていない方に対してどんなことを周りに伝えていけそうかなというふうに思いますか。このままいくと2100年にはこんな未来になってしまうかもしれないということをね、今映画を見て感じたわけなんですが、
やはり今の生活が変わっていくと、とても今までのいろんな行事やイベント、そういうことが歴史がどんどんなくなっていってしまうような、そういうことがあるので、やはり、その伝統とかそういうことを続けていくためにも、エコな生活で気温を上げないようにしていってほしいなと伝えたいと思います。
はい、ありがとうございます。いかがですか。
そうですね、気候の変化っていうのは毎年毎年のこう繰り返しの中で少しずつ変化していくものなんで、なかなか、まあ、私なんかは割と思う方なんですけど、あまり気にならない、気にしない人も大勢いると思うんですよ。もうこれが当たり前だと思ってしまって、今年はちょっと暑かったなとか思うぐらいでやり尽くしてしまって、ね、いや雪降らないなとかで終わらせてしまう人も大勢いると思うんですよ。で、ニュースなんかでそのいろんなことが言われてますけど、それはまあ人ごとのように思ってしまう人が大半だと思うんですよ。そこの意識をちょっと変えていかなきゃいけないのかなと思いました。
はい、ありがとうございます。さあ、周りの方に何のことが伝えられそうですか。
そうですね、まあ、一家族に車なんか3台、4台が嫌いなんですけど、なるべく、公共を利用して、CO2 が少なくするように思いました。
はい、ありがとうございます。皆様、貴重な意見をどうもありがとうございました。それではこれで1回目の収録を、はい、終わらせていただきます。ご協力ありがとうございます。
FM Maizuru 77.5, Marine Station Kyoto, 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 Marine Station
Kyoto. はい、それでは2本目ですね、気候危機時代を生き抜く気候変動をかける防災戦略、ご覧いただきまして、感想一言ずつ頂戴してもよろしいでしょうか。
災害とかで、私もゲリラ豪雨とか、台風とかの高潮とか、そういうのがなんか最近多いような気がします。舞鶴でも高潮とかで、町や水が浸かったとかそういうことがあります。そういう対応はやはり大きな国とかがの対応を待つんじゃなくて、やはり地方自治体も当然そうなんですけど、それとあと企業や、小さいところの方が動きが早いし、細かいニーズにも対応できるので、そういうことで防災に対応して備えた方が良いと思いました。
はい、ありがとうございます。いかがですか。
はい、気候変動とその防災、そして脱炭素っていうことが結びついている、そういう発想をしているというのが驚きましたね、うん、全く、別物というふうに考えてましたから、これがうまく働いてですね、うまく回るようになって、進んでいけばいいなと思います。はい、
はい、ありがとうございます。ご覧になっていかがでしたか。
はい、私もよく高野川とか福知山の洪水をよく見てますので、うん、早く国に任さないと、自治体や企業にお世話になれたら嬉しいと思いました。
はい、この防災といいますと、我々地域に密着したメディアとしてもどんどん発信していかないといけないなというふうに日々感じているわけですが、この防災には自助共助公助という言葉がありますよね。やっぱりこの国からの支援を待つというより、先ほどのご感想にもありましたけれども、よりこう身近な地域ですとか、まあ、個人でできることがあるんじゃないかなということで、このまさかね、気候危機対策が防災にもつながっているというのもね、とても意外なことではあったんですけれども、こういったことをみんながやっぱりこう意識をして普段から備えていけば、いざという時も安心して過ごすことができるんじゃないかなというふうに私もこの映画を見て感じました。ではちょっと何か自分が今からできそうなことって思いついたりされますか？
まあ、やはりそういう災害は少しでも抑えるように、普段の生活、エコな生活で、気候変動のもとにならないように、エコな生活をすると、それとやっぱり防災に備えるのは基本的に個人が備えなきゃいけないので、避難場所の確認とか避難、持ち物の持ち物をもう一度確認して、避難、いつでもなるべく個人で対処できるように準備したいと思います。
はい、ありがとうございます。いかがですか？
そうですね、ここで紹介された事例が今までになかったものを新たに作ってということなので、個人としてっていうのは難しいですけど、もし自治体がそういう動きを考えていることを検討しているというのだったら、それに協力していきたいとは思います。
はい、ありがとうございます。ね、今日の事例では千葉県の睦沢スマートウェルネスタウンというのが出ておりましたけれども、こんなふうにね、いざこの災害が起きた時でも自分でこうエネルギーを発電できたり、この食料が賄えたりすると安心ですよね。そういうのが自治体でも取り組まれていくと嬉しいですよね。いかがでした？何か自分でできそうなことって思いつかれますか？
温暖化なので、いつ災害が起きるかわからないもんで、常日頃防災の用意をしとくとか、心がけたいと思いました。
はい、ありがとうございます。ね、温暖化が進むにつれて、この大雨だったり洪水だったり、そして台風だったりが起きやすくなってしまうということも予想されております。それに備えてこの防災対策というのがつながっているんだなというふうに思いましたけれども、この映画を見て周りの方にどんなことを伝えていきたいですか？
はい、環境という言葉があるように、地球とこのつながってて、人の一人の行動が自然を破壊したりとか、そういう気候変動につながっているので、なるべく省エネとか考えて、エネルギー、
僕の人生、
石油のエネルギーとかじゃなくて、電気のエネルギーとか、そういうもの、ただし考えるのは、懸念するのは、その電気を得るためになんかそういう火力発電所とかそういうのを使ってはいけないので、本当に環境に良いエネルギーを得る、そういうことを普段自分からでもそういうことを心がけていったら良いというふうに伝えたいと思います。
はい、ありがとうございます。お願いいたします。
はい、その2050年にその排出量ゼロですか、そんなのできるわけないだろうというのが大半の人が思っていることだし、政府はそんなに言ってもですね、はい、実際は無理だろうと思っているのは大半だと思うんですけど、でその分我慢をね、もしそれを達成するならもう生活を我慢するようなことになってくるんだろうと思って、未来に対してあまり明るい展望っていうのは持てないなというところだと思うんですよ。でも今日のさっきのお話のように、それを 防災であったり、その排出量ゼロに近づけていく、決してその不便な不自由な生活をするだけじゃないんだということを求めているわけじゃないんだということが分かれば、あの希望を持てるなという気がします。それを伝えたいと思いますね。
はい、ありがとうございます。はい、周りの方にどんなことが伝えられそうですか。
ちょっと難しいんですけど、あの自治体にあのよく聞いて、あのお年寄りなんかは避難場所とか、よく知っていただけるように、思いました。
はい、ありがとうございます。そうですね、本当にこう気候危機に備えてみんなで我慢しましょうというんだったらちょっと協力しづらいですけれども、この気候危機をきっかけにいろんなことに気づいて、元よりもより良くなるようにみんなで一緒に取り組んでいきましょうだったらちょっと明るいような気がしますよね。はい、今日はそんな、ね、気持ちを感じていただけたらもう十分なんじゃないかなというふうに思います。ご協力いただきましてありがとうございました。
この時間は2021年11月23日に舞鶴市西市民プラザで開催されましたクールチョイス775上映会の公開収録番組をお送りしました。
77.5 Marine Station Kyoto. Marine Station Kyoto. Marine Station.